おはようございます。カカとペイの夜モーニングとは、映画を見ることが大好きなペイと、あ、違う、一つの映画も待って、ちょっと
どうしたん？もう覚えたと過信してる。
待って。過信してやったら、全然覚えてへんかった。
まあ、同じ映画を何度も見るペイと。
映画を見るハードルが高いカカで、映画やその周辺についてゆるく好き勝手に話します。
はい。
はい。
お願いします。
お願
なん
い
かい
し
つ
ま
もと
す。
画角がちゃうな。
今日はちゃうとこでやってね。
そうなん
リ
や。
ビングで。
もういつもなんかペットの上みたいなとこで。
そうそう。いつももう寝る直前は、モーニングやかかな、起きたところやねんけど。
設定をあくまで も。
そうそうそう。
なるほど。
守りきるっていう。
伸びちゃいましたね、緊急事態宣言が。
ね。
困ったね。
困ったわ。どうしようかな、もうなんか。変になってきそうや。
そんなに？
うん。
なあ、6月20日ぐらいの伸びるらしいし。
うん。まあでもこの生活もなんかもう慣れたけどね。
そやな。まあ映画館だけやな、ちょっと。
そやな。確か
どこ
に。
行ったっけ？わからん。なんで？ほんまに
うん。
わからんわ。それだけちょっ
う
と、
ん。
フラストレーションたまるな。
なるほどね。確か
前
に。
までは別になんか、緊急事態宣言伸びても、
うん。
そこまで、まあ一人暮らしやしさ。
うんうん。
なんかそこまでまあ、気をつけようかぐらい
う
やったけど、映画館、バチってしまってるから、なん
んう
か。
んうん、
まあ、やっていきましょう。
はい、それより A さん、一
何？
日早いですが、お誕
は
生
い。
日おめでとう。
ありがとうございます。
いやー、どうですか、
そう
年
なんで
を
す
取る
よ。
で明
明日ね。
日。
いやー、朝の7時7分に生まれたんですよ、僕は。
そう
そう
なん
いえ
や、
ば。
朝生まれなんや。
確かな。そう、朝生まれなんですよ。懐かしい。大きくなっちゃって、偉い。
どうすんの、明日の誕生日は。
いやーでもほんま、まあ仕事やし、まず。
平日やもんな。
そう。で、まあ出社もする環境じゃないから、そうなんか、おめでとうみたいなやつもないし。もう、一人細々と。去年はな、なんかな、友達が来て、なんか、まあ一緒に飯食ってたりしたけど、まあそういうのもせんかな、こうは。
ああ、そう。わからん
なん
ね。で
か
も友
も
達が突然ノーアポで押しかけてくるかも。
いやー、そんなタイプじゃないしな、
まあ、そういう年でもないか。
まあまあ、でも、まあ、元気に生きれてこれたが、よかったですね。
抱負は抱負。
早いな。抱負か。いや、でもまあ、30、まあ、まだやけど、言うて。ちょっと、毎年まあ頑張らなあかんなと思うんやけどな。でもちょっとこういろんなことを挑戦しようって思ってるタイミングやからさ。ちょっといろんな、まあ、プロジェクトというか始まりつつある部分もあるんで、その辺を頑張っていきたいですね。
素晴らしい。
まあ気楽にゆるく頑張っていきま す。
はい。いい誕生日を過ごしてください。
はい。ありがとうございました。はい。
はい。ということで、今日もテーマトーク。
はい。
はい。
どうしようか。
唯一無二の私になりたいときに見るべき映画3選。
や、そんな時あるか
はい。
な。なんちょっとこう、なんていうの？どうい
うん、
うイメー
そう
ジ
や
で言っ
んな。
たの？その。
なん
こう、
か、
なんやろ。大切にしよう、自分ってなるってこと？でもない。
周りに合わせたり、周りの目を気にせずに、自分らしく行こうみたいな感じ。
あ、なるほど。気楽に自分らしくっていう感じね。自分、ちょっと自己肯定感上がるような感じの映画？ちゃう、首かしげながら言うてるけど。
そうやな。そうです。
じゃあ聞かせてください。
はい。一つ目。アデライン100年目の恋。
いや、よう見るんよね。
これめっちゃ Amazon プライムでリコメンドされててん。
うん、出てくる。この女性綺麗よな。
そうで、なんかさ、パッと見さ、 なんか、はいはい、普通のまた恋のやつやろみたいな。
そう、ちょっと
そう、
な、
なんか、
恋愛観、
そ
かかさん結構、最近なんか恋愛観強いの見るよな。
う。うん、
前回
そう。
紹介したの
え、なん
も。
か、ラブコメディの方がよく見
ああ、
れ
確
た。
かに。
いわゆるラ
なん
ブ
か、
ストーリーみたいな。
そう、苦手か。これも、
うん。
こう、ラブストーリー感強すぎて、
うんうん。
なんかこう、まあ、見た気じゃないけど、分かった気になっちゃって、なんか、見る気をしてるんです
いや、あのね、いいよ。
あ、いい、当たり。
これはね、普通のはいはい、よくあるラブストーリーね、ちょんちょんって感じじゃない。
ちゃうんや。
そもそも、設定を私はよう知らんまま、ビジュアルだけで、はいはい、どうせラブストーリーでしょって思っちゃうんけど、
うん、そう思っ
100
てる。
年目の恋ってのがちょっとこう、なんや100年ってなるやん。
うん。
設定は29歳の姿のまま100年以上生き続けた女性が本当の愛を見出すまでの奇跡を描いた映画やねん。
SF チックな感じな。
そうなの。
全然なんか、確かにタイトルのことを考えたことはなかったけど、
そ
100
うや
年って
ろ。
なんやろとかないけど、そういうこと。29歳、
のま
なんか
ま、
年取らへんなった。
そう、まあ、なんかこう、ある事故、アクシデントによって、そのもう、年を追いなくなって、当時生まれてた子供がどんどん年老いていって、まあ、メインのシーンは、子供の方がおばあちゃん。お母さんは29歳のままの美貌を保ってるっていう。
あ、子供いるんや。
そう、29歳の時にはもうすでにちっちゃい子供がいて、で、そのあるアクシデントの時に、子供とは別のとこでアクシデントになったから、
自分だけ
そう、
そう
自
いう
分だ
体に
け
なっ
そういう
たんや。
体になって。
おうおうおお、それで
そ
恋愛をしていく。
う。そう。やねんけど、まあ実際
ほう、
恋すんねんけど、それが面白いのが、恋人の家族に会いに行ったら、その恋人のお父さんが自分の昔の元彼やってん。そう。とかね。
おお、
まあ、
コメディな。
そう。いや、コメディじゃない、コメディじゃない。めっちゃ普通のラブストーリーやけど、まあ、それに葛藤を覚えたりとか、なんかお互いの心の動きがあったりとか。まあ、でも、総じてずっとこの女性は、どうせ自分は年取らへんし、どんだけ若い人と幸せになっても、自分は年取らへんし、みたいな、こう、だ
そうや
か
な、
らあ
ちょ
ん
っ
まり、
と
そう、深い
ネ
恋
ガ
愛
ティブ
と
や
かや
な。
めとこ、みたいな。っていうようなところの始まりから、まあ、本気で好きかもって思えるような若者と出会って、でもそのお父さんは実は、その自分の昔の元彼、すごく愛し合ってた元彼で、みたいな、なんかどうしようどうしようみたいな、そういう、まあ、そのお父さんのことを好きになるってことはないんやけど、改めて。なんかそのね、面白い。
これは どう唯一無二、タイトルに引き合わせるかがピンとこやん
い
けど。
やいや、だから29歳でその100年以上ずっと生き続けるっていう、そのさ、なんかそういう私で、だから周りの目を
ああ、なる
さ、
ほ
気
ど。
にかけてさ、何年かに一回個人情報も全部変えるわけ。
そうなん
そ
や。
の、不死身であることがバレたらやばいから。で、なんかそれで周りの目を気にして恋愛もせん、みたいな感じだった
な
け
るほど。
ど、これはこれでまた私。
だんだんこう、受け入れていくんや、それも。
そう。で、まあ、最後ちょっとどんでん返しがあるみたいな感じ。
やっぱレコメンドされるって、やっぱそれなりの作品なんかな。
と思ったな、なんか、今回。
しょっちゅう見るもん、こ
そや
れ。
ろ？
恋愛もんね、みたいな。まあ、こ
そ
んなんだけど、
う。
なんか女子が見るね、みたいな。
じゃあ、よかったわ。
みたいな。ちょっと見る気になったな。
そうやろ？ぜひ。
見ます。
見ます。次。
はい、
次
次。
は、幸せのレシピ。
これは、僕もちょっと、すごい昔に見たことがあるのと、母親が好きやったかな、確か。
面白かった。
どういう感じの話か忘れましたが、
あらすじを読みます。
はい。
マンハッタンにある高級レストランの料理長を務めるケイトは突然の事故で姉を亡くし、9歳のメイ、ゾーイを引き取ることに。一方、職場には新進気鋭の料理人ニックが副料理長として加入する。完璧主義者のケイトは陽気な性格のニックに反感を募らせていくが、てんてんてん、まる。
なんか古いやんな。ニックやって。男の人がニックやっけ。
そう、男の人がニックで、ケイトが主人公の女性。2人とも
全然こうタイプの違う、まあ、料理人というか、うん、性格の中で、うん、か光り合っていくというか、
うん、そうそう
感じの。
そしてその、
うん、
何、
いやこれ面白かった記憶すごい
面白かった、
いい作品やなってなって記憶がある。
うん、あと美味しそう
美味しそう、もうちゃんとなんか料理の方も
あ、そうそう
出てるし、
うん、
個人的にはおもろかった記憶あるし、
うん、
最終的にどうなったかはあんま覚えてないけど、
うん、
いやこの人好きなんよ、キャサリン・ゼタ・ジョーンズ、
この主演の人、
主演の女優さん、
うん、
綺麗な、
綺麗やった、
この人結構いろんな作品出てるから、
うん、
オーシャンズ12って言ったかな、
あ、そうなんや、
うん、
なんかね、
幸せ、うん、
こう、まあ、幸せのレシピっていう題名やんか、
うん、
なんか、あ、レシピは自分で決めるんやなって思った。
あ、そんなとこまで思える作品なんや、そのメッセージ性のありそうな。
うん。
へえ。
めっちゃメッセージ性あったように思ったけど。
あった。
うん。
あ、そうなんや。あ、見ようかな。
うん。
幸せのレシピ。
うん。
ちょっと見てみましょう。
ぜひあのレシピは自分で決めるんやなって思って見てみて。
そんな感じで受け取れる作品なんや。うん、恋したいなとか、そういう感じではないや。
あ、まあ、それもあるけど、なんかその、完璧主義やねん、この主演の人はさ。
あの女性が。
そう、仕事料理一本みたいな、他はもう、はい、興味なしみたいなとこから
始まる。子供いるやんな、シングルマザーか。
あ、それはだからお姉ちゃんが亡くなっちゃって、残された、メイがメイを引き取るね。
あ、メイを引き取ってるんや。
だからそこの関係性が最初もうむちゃくちゃというかすごい距離もあって、
あ、そこも描く
ん
てるんや、
うん、描かれてる。だからその仕事一本みたいなところからそのメイを慈しむ時間とか、
うん、
恋をする時間とか、
うんうんうん、
まあその人生時にちょっと失敗なんかもあるけど、なんかひっくるめてそれが幸せって思えた方が幸せやなって感じ。
あ、うん、じゃあこの女性をメインにこう物語を、
うん、
あれなの、この女性とこの男性の2人だけの話というよりは、
うんうん、そうそう、
その人の生き様が結構
そうそうそう
かっこよくメッセージしてある感じなんや。
うん、
ちょっとありやな。そんな長くないの、私これ
100分、
100分ぐらい、
100分ですね。
わあ、なるほど。
はい。
いや、ありがとうございます。あ、ネットフリで見れる、は
い。あ、ぜひ。
はい。
はい、最後。
はい。
スパークル。
スパークル、これ聞いたことない。何？
ネットフリックスにあった。
スパークルって言ったらもうあのラッドインプスの。
違う。
あれしか出てこんけど、これはどういう？
これはこれも
ね。ああ。こういう系、
ホイットニー・ヒューストンが出てんねんけど、
うん、
シングルマザーのエマに育てられた、シスター・ドロレス・スパークルの3姉妹はボーカルグループとしてスターの座をつかみつつあったが、ある事件によって解散へと追い込まれてしまう。母の後押しを支えに一人の歌手として舞台に立つことを決意する、スパークルだったが、三姉妹の名前がシスター、ドロレス、スパークルで、そのうちの一人に焦点
スパークル、
うん、あ、最後は当たる、
はいはいはい、うんうんうんうん、
これもめっちゃ良かった
全部当たりなんや。
いや、そうやねん、
これ別に恋愛系じゃなくて、
うん、じゃなくて音楽ドラマ、
ミュージカル
って感じ。ミュージカルでもないかな。
あ、なるほど、歌手を、
うん、
あれみたいな感じ、スター
あ、そうそうそうそうそう。
スター誕生みたいな感じ
で。そうそう
そうそう。ほーん、それこそこういうのも、この、うん、なんていうの、スパークルの、うん、こう、生き方を見る感じの、
うん。あ、そうそうそう。だから、大成功してる時代と、どん底時代と、
うんうん、
そっから、自分らしく生き始める時代。
おお、なるほど。
そう、
最初はこう3人でやっていくんや。
そう、3人でやっていくね、姉妹で。で、一番上の姉ちゃんが、まあ、一番綺麗で、歌も一番上手で、うん、メインボーカルとして、3人でこう押し出していって、うんうん、もう売れに売れて、お姉ちゃんはその時、うん、有名な芸能人と一緒に結婚して、
おお。
みたいな。でもなんか、
スパークルは？
スパークルは、まあ、割と地道に、おとなしく、一番従順な感じ。
あれなんや。
うん。
スーパースターではなかったんや。お姉ちゃんが。
そう、お姉ちゃんがやってるけど、まあ、その事件で、お姉ちゃんが一番ダメになっちゃうね。
へえ。
でもう解散みたいな。
で、どうしようってなって、スパークルが一人で。
うん、そう。やっぱり私はこう歌が好き、歌いたいみたいなところのこうちょっとしたきっかけから最後自分らしく生きていくって感じ。
はあ、なるほど。一応なんかモデルの女性いるんや。
あ、でも昔
にも
同じ作品があって、それをリメイク？
なんか60年代人気博したら黒人女性ボーカルグループ、
そう、
スプリームスから着想を得たフィクションである。
うん、これ
も面白かった。そうなんや、リメイクするんや。
うん、
いやでもそういう方が個人的には見たくなるな。
やっぱいい作品は何度でもリメイクされるもんね。
うん、し、なんかこう、なんやろ、ちょっとモデルがあって、そこにまあいろいろこう加えるとか、まあ、フィクションにする感じは結構面白い作品多いし、こうなんかこう成功、こう何な人生をこう、追う感じの映画はやっぱ、結構おもろいからな。
いや確かに人の人生にフォーカスを置くのいいよな。
うん、結構そういう方が好き。なんかね、こう恋愛成功しますみたいな展開より、そっち系の方が。
確かに。
知らんかったわ、これ。ネットフリで。出てきたことなかったわ。出てきたん、これ。
なんかね、奥の奥のリコメンドで出てきた。わ かる？
わ かる、下の方の。
とか、なんか、リコメンド作品のリコメンドみたいな。
ああ、
その、ド頭に出てこうへんリコメンド。って感
え、な
じ。
んでこれ見たのったん？なんかさ、カカさんあんまさ、ミュージカルチックなの好きじゃないや
あ、
ん。
好きじゃない。
なんか、まあ、ぽい感じはするけど。
なんか、あらすじさ、ネットフリックスでもちょっとだけ見れるやんか。それになんか、ただの成功物語じゃなくて、なんかどん底時代っぽいのがあるっぽいな、みたいな。のが、なん
なんか
か、
こう、成功の途中のちょっと大変というよりも、ドーンっていうのがある。
そうそうそうそう。割とその、なんか、きらびやかだけの映画じゃなさそうって思って、ちょっと見てみようかな、みたいな。
へえ、それもうその通りやった。はあ、ちょっと気になるな。それ気になるな。どんなどん底、どんな、
どん
何、
底やで、ほんまに。
過程があった
い
ん
や、
か。
どん底。
ど
地
ん
獄
底。
やと思った。
ほう。うわ、ちょっとどれも、
いや、これはね、どれもすごく良かっ
予想外やったな。
た。
いやー、でもこれ一番気になるかも。スパークル。
ぜひ。
いいですね。
いや、
い
もう
やー、最
私は
近、よう
最
見て
近
る
よ
な。
う見てるわ。
ほんまによう見てるな。
鍵泥棒のメソッドも見たよ。
あ、見た。どうでした？
普通やった。
あ、嘘。普通か。じゃあ、あれやわ。他勧めたやつも微妙やわ、多分。え、なんで、なんかこう、
いや、期待値が高すぎたんか
あ、
な。
期待値上げすぎた。そこ難しいよな、おす
難
すめ
しい。
制
そうだ
作。
ね。確かに、だから今もなんかこんだけ言っといて、計算見たらなんか、まあ、普通やったわ、とか言ってきそう。
え、何、ど、どう、ど、何、展開が読めた？ とか、どういう。
いや、展開とか別に読めへんかってんけど、
うん。
なんやろな。なんか、さ、超現実的でめっちゃ感情移入できるわけでもなく、
確かに。
だからだってめっちゃまあ、ファンタジーっていうか、その、その世界観って感じでもなく、
うん、
ちょうどその間を狙いに行ってる感じがあって、ちょっと逆にね、なんか何とも言えない。
感情輸入したい系か、もしかしたら、そんな感じ
する
な、
う
ん。
確かに、
そう、どっちかの世界。三谷幸喜好きやん。
とか、めっちゃ世界観あるやんか。
ああ、そういうことか。
うん。非現実的やけど。
世界観は
ないな。うん。なんかそんな感じ。
なるほど、なるほど。
うん、
あー、確かにそう聞くと確かにカカさん好きじゃなさそうな感じもするな。
でもストーリーは面白かったし、普通に最後まで
設定としては
見たいし、見たけど
人に勧めるほど、
うん、
まあ確かにここがいいとかここ熱くなるとかもないもんな、設定と、
うんうん、設定が面白い、
気になる面白さ、
そうそう、
な部分もあるからな。なるほど、わかりました。
はい。
ありがとうございます。
はい。
僕もちょっとなんか見て、
はい。
そろそろ、
うん。
かかさんにどうやったかを話したら。
もう私ネタないで。
いや、また。
はい。
またまた気づいたら見てるから。
そうやね。
気づいたら見てるから、最近は。
うん、確かに。
すごいと思う。
はい。じゃ素敵な一年になりますように、
ね。ありがとうございます。それでは。
バイバイ。バイバイ。